どうも、フジモンです。今回は企画にご登録いただきありがとうございます。それでは音声プレゼントの自分の商品を10分で作る方法ということを、今僕がコンサルを受けている泉さんをお呼びして、一緒に話を進めていきたいと思います。泉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まあ、今回の自分の商品を作るっていうところで、まあ、僕がだいぶ以前悩んでいたところを、泉さんに相談したところ、まあ、ものの10分程度で解決してしまったということで。
そうでしたね。
ありましたね。
あの時は、何をそんなに時間かけてたんでしたっけ？
当時は、まあ、ブレインダンプっていう自分の過去とかっていうのを自分の頭の中からひねり出して、
うんうん、
でそこから自分の強みとかを見つけて、
うんうん、
でその強みから自分の商品とかっていうのを作ろうかなっていう体で進めていましたね。
それを1ヶ月ぐらいやっていたと。
そうですね、1ヶ月ぐらいやってました。
あ、その時ってなんか商品案とかなんか出たんですか？
出ませんでした。
あ、出なかった。そうか、出なかったか。ブレインダンプね、まあ、自分の持ってるというか自分の過去だったりとかそういうことを感性とか、価値観とかその辺を掘り下げて、
はい、
自分とはみたいなやつですね。
そうですね、
はいはい、まあ有効だとは思うんですけど、
はい、
それはなんていうのかな、商品作りに対して、
はい、
ブレインダンプっていうのはちょっとまあなんか違うのかなって思ったんですよね、
うん、
その商品を作ることをするためにブレインダンプをするというよりは、
はい、
まあ、フジモンさんの発信のコンセプトだったりとか、
はい、
フジモンさんがその自分に集まってきてくれた人たちをどういう理想の世界に連れて行きたいかとか、
はい、
そういう話をまあよく考えたりするのにはブレインダンプって有効だと思うんですけど、
はい、
僕は商品を作るときにブレインダンプっていうのはなんかちょっとそれは違うんじゃないかなと思ったんですよね、
はい、
でそれであの時多分いやブレインダンプしても商品で出てこないよっていう話をすぐバッサリ切っちゃったと思うんですけど、
そうです、かなりグザッときましたえってなりました
すいませんいやでもまあね、1ヶ月経って出てこなかったってことだったんで、まあそういうことだと思うんですよ、
は
い、
そうですね、はい、
で、まあ、商品作るときっていうのは基本的には2パターンあると思うんですけど、
はい、
まずはまあ、なんていうのかな、まあ、アーティスト型というか、
はい、
プロダクトアウト型って専門用語で言うんですけど、
はい、
僕はこれが作りたいみたいな、
うん、
こういう商品を世の中に送り出したいんだみたいな、
うん、
iPhone みたいなもんですね。
ああ、
はい、こうスティーブ・ジョブズがね、まあ、iPod とかもそうでしたけど、
うん、
音楽持ち運べるようにしようとか、
うん、
iPhone だってなんか電話と iPod となんだっけなんか3つを一緒にしようみたいな、
ありましたね、
ありましたよね、そういう風な、うん、これを作ったらもう最高なんじゃないかみたいな、
はい、
いうところから始まるスタイルと、
うん、
あとはなんかリサーチしてですね、
はい、
お客さんがどんなことに悩んでるとか、
うん、
どういうところでつまずいてるかとか、そういうことをリサーチして、
うん、
そのつまずいてる状態を解消する商品を提供するっていう方法があるんですよ、
はい、
これは、まあ、マーケットインっていうやり方なんですけど、
はい
はい、この2つがあると思うんですよね。で、
うん、
僕は実際この2つっていうのは両方の要素を取り入れた方がいいと思ってるんですけど、
はい、
基本的にはですね、まあなんかその自分がこういう商品を作りたいぜっていうのは、まあ、どっちかというとアーティスト型の考え方、
はい、
で、まあ、そのこういう商品を作ったら高確率で受け入れられるなっていう市場調査をもとに作るっていうのはどっちかというとこうなんかサイエンス型というか、
はい、
科学的な、
うんうんうん、
これ確率が高いやり方っていうんですかね、
うん、
いう形なんですけど、まあそういう調査をする方がどっちかっていうとやっぱり売りやすいというか、
うん、
受け入れられやすいんですよね、
うんうん、
売りやすいんですよ、
うん、
だってこれが困ってるとか、
うん、
これを求めてるとか分かった上でやるわけですから、
あ、それはやっぱり当たる確率は、
はい、
高いですよね、
やっぱりすごい高いんですよね、
うん、
で、まあまあ、だからといって、なんていうのかな、これを作りたいっていうものを作っちゃいけないってわけじゃなくて、
はい、
僕の場合はいつもというか、まあ、毎回じゃないかもしれないですけど、基本的には僕これやりたいっていうのあるんですよ、基本的に。
あるんですね。
こういう講座をやりたいとか、
うん、
こういうコンテンツ作りたいとかあって、
うん、
でもそれを作るんですけど、それが一番受け入れられる形は何かなってことをリサーチするんですよ。
うんうん。
わかります？だから、例えば、 まあなんか僕はこの間やったのが、そのセールス講座、
はい、
心理学を使ったセールスの講座っていうのを僕がやりたかったんですよ。
やりたかった。
はい。みんなが求めてるか知りません。少なからず僕がやりたかったんですよ。
はい。
で、僕がやりたくて、で、まあ、講座を作ろうと思ったんですけど、うん、だけど、受け入れられる形にしたかったんですよね。
はい。
はい。なので、何したかっていうと、アンケートを取ったんですよ。
アンケート。
アンケートを取って、何択か、どういうのに興味がありますかっていうのを何択か取って、
はい。
まあ、ツイッターでもたまにアンケート見ません？なんか、こういう企画とこういう企画があって、どれが興味ありますか？
ありますね。
はい。
三つか四つぐらいの選択肢があってのパターンですね。
そうそうそうそう。で、みんなが、その、選択肢によって商品を提供してるかは分かんないですけど、
はい。
まあ、これ結構裏話になっちゃうかもしれないんですが、
はい。
僕の場合は、その選択肢、どれを選んでも、
はい。
結局僕の売りたい商品になるんですよ。
あ、なるんですね。
なるんです。っていうのも、例えば、その、情報発信ビジネスについて知りたいとか、
はい。
または、なんか、セールスライティングについて知りたいとか、
はい。
心理学について知りたいとか、
はい。
そういった選択肢があったとするじゃないですか。
はい。
でも結局、その心理学の応用したセールスライティングの、セールス講座っていうのは、
はい、
情報発信で絶対に使えることだし、
はい、
結局それはあの文章で高単価の商品を売るっていう技術そのものであるし、
はい、
あと何言いましたっけ、
心理学ですね、
心理学、あ、はい、心理学の内容を使ってるわけなんで、
はい、
結局どれを選んでもそれになるんですけど、
行き着くところは一緒なんですね。
そうそうそう。でもどういう打ち出し方をしたら、
はい、
一番反応がいいのかっていうのを見てるんですよ。
あ、そういう意図があるんですね、あれは。
そういう意図があって、まあみんながどうかは知りません。みんな本当に企画を分けてるのかもしれないですけど、はい、僕の場合は、プロダクトアウトとマーケットイン、結局両方使ってるんですよね。
うまく使ってるんですね。
まあうまくなのかわかんないですけど、
はい、
まあ僕は結構、なんていうんですかね、やりたいことがやりたいタイプなんで。
はい。
はい、なんで、まあその、自分がワクワクするとか、
うん、
そういうことをやりたいんだけど、どう受け、そのままだったら受け入れられないから、
うん、
どういう形にパッケージングしたら、売れるのかなってことを考えてやってるんですよね、
うん、はい、
はい、これがまあどっちかのやり方なのか、まあ、僕みたいに両方取り入れてやるのかってことなんですけど、
はい、うん、
フジモンさんにそもそもブレインダンプもやっても多分商品案で出ないと思いますよって言ったのはなぜかってことなんですけど、
はい、
まあブレインダンプで商品作るってことがそもそもその2つどっちともには当てはまってない部分もあるんですけど、
はい、
そこじゃなくて僕が、うん、思ってたのは、
はい、
なぜかっていうと、あの、コミュニティリーダーとして、
はい。
まあ基本的、コミュニティって概念がちょっと難しいと思うんですけど、
はい、
基本的にまあ、フォロワーさんとかに対して何か売るとしたら、
はい。
まあそれも、まあ一応ざっくりコミュニティって見ていいと思うんですよ。
そうですね。
その、あなたに対して集まってくれた人たちっていう意味で言うと、
はい。
まあざっくりコミュニティって呼んでいいと思うんですけど、
うん。
特に、フジモンさんの場合は、もうサロンやってますよね。
やってますね。
で、サロンやってるんで、まあコミュニティが出来上がってるわけですよ。
はい。
まあそういった、本当は、なんていうんですかね。まあ、ツイッターみたいなオープンな空間っていうよりも、
はい、
まあ、サロンみたいに、もう本当に藤本さんに集まってくれた人たちっていうのが、まあ、コミュニティっていうふうに、
はい、
思うんですけど、
うん、
まあ、そのコミュニティのリーダーとしてのあり方っていうのが、
はい、
僕は2つあると思うんですよ。
はい、
で、僕はなんとなく、まあ、ボス型、リーダー型って呼んでるんですけど、
はい、
まあ、そのボス型って何かって言ったら、
うん、
もう、例えば、藤本さんのサロンメンバーだったらみんな恋愛したいとか、自信つけたいとか、思ってると思うんですよ、
はい。そうですね。
だから、もう、ボス型のリーダーとして、ボス型のリーダーなんかおかしいな。ボス型の人として、そこにいるとしたら、
はい、
あの、フジモンさんが、もう、めっちゃ恋愛マスターとか、
はい、
めちゃめちゃ自分に自信持ってるとか、
うん、
いう状態。うん、本当にもう、その人たちの理想の状態がフジモンさんだっていう状態だったら、
はい、
その人たちに対して、あの、アドバイスするというか、
うん、
あの、こういう風にやったらいいよ、みたいな。その藤本さんの教えを請う人たちみたいな構図が出来上がると思うんですよ。
そうですね。
それが僕はボス型って呼んでて、
はい、
で、あのリーダー型ってのもあると思うんですよね。
リーダー型、
はい、リーダー型っていうのは、まあよく例えって言うのがワンピースのルフィみたいな。
はい。
ワンピースのルフィって海賊王じゃないじゃないですか。
そうです。まだ達成してないですね。
達成してないじゃないですか。
はい。
でも海賊王に俺はなるっていう壮大なまあビジョンを掲げて、
はい、
もうとにかく突き進んでいくわけですよね。
そうですね。
はい。でそれに対して共感したメンバーっていうのが、
うん、
一緒に自分も行きたいみたいな、
うん、
ルフィについて自分も冒険したい、そういう理想に向かって進んでいきたいっていうようなコミュニティの形、
はい、
っていうのが僕はリーダー型って呼んでるんですけど、
うん、
あのフジモンさんの場合はリーダー型の方がいいと思ったんですよ。
リーダー型の方が向いてる、
向いてるというか、あのご自分でも、
はい、
その1ヶ月ブレインダンプして商品なども出てこなかったと言ってたので、
はいはい、
それは多分そのボス型に なれる状態じゃないんだろうなと思ったんです。
はい、うん。
なんで、まあ、商品を作るとしたら、そういった自分の中から商品を作るとか、
はい、
そういうことではなくて、自分がもう無謀な挑戦とか、
はい、
あの先頭をとにかく走りまくるっていうこと自体を、
うん、
あのコンテンツとかにした方がきっと面白いんじゃないかなと思ったんですよね。
はい、
だから例えば藤本さんがあの恋愛マスターじゃないのに恋愛を教えるとか、
はい、
なんかコーチングとかのマスターじゃないのにコーチングをするとかになっちゃうとちょっとちぐはぐな感じになるんじゃないかと。
あ、そうですね、
思うんですよ、
うん、
だけど例えば、まあ、藤本さんがあの100人切り達成するまで、
はい、
あのナンパし続けますとか、
はい、
そういう企画だったら、
はい、
別に今ナンパ上手くなくてもいいわけじゃないですか。
そうですね、これから上手くなっていくっていうスタンスですもんね。
そうそうそうそう、はい、それだったら普通に面白いと思うんですよね、
はい、
あの今実績がなかったとしても、
はい、
例えば YouTuber さんとかで結構あの無謀なことしてる人たちとかも、
はい、
これに当たると思うんですよ、
うん、
YouTuber って結構なんかバカなことをやってる人たちとかって、
はい、
実際なんか、まあ、そのバカな企画が面白いのかもしれないですけど、
はい、
自分が作れる商品みたいなのって基本ないと思う、ない人多いと思うんですよ、
はい、
なんか特に実績が何か出てないんであれば、
うん、
そういうのって作れないじゃないですか。
作れないですね、
はい、なんか作れない人が結構いると思うんですよね。で、
はい、
そういう人たちはやっぱりなんか自分が無謀な挑戦をする姿っていうのをコンテンツ化するのがいいと思ってて、
はい、
例えばあの金婚の西野さんとかって、
はい、
なんかすごい借金して億単位の借金してなんか美術館を作るみたいなプロジェクトとかを進めてるわけですよ、
はい、
でそれってなんか信じらんないってみんな思ってるわけですよ、それその発表を聞いた時は、
うん、
で、はーって思うんだけど、あ、この人本当にやる気なんだとか、
はい、
なんか特に西野さんなんてあのディズニーを倒すって言ってますよね。
言ってますね。
言ってますよね。あれめっちゃもう海賊王に俺はなるみたいなもんじゃないですか。
はい。
はい。だからそういうのってそこに対して理想がついてくると。
まあ、はい、
西野さんに関してはもうお笑いとかでも有名には一応なってますから、
はい、
まあ、そのボス型の何かもできるとは思うんですよね。
はい。
こうなんかオンラインサロンうまくいってるとか、
うん、
クラウドファンディングがすごい得意とか、
はい、
そういうのがあるので、そういった、まあ、ボス型の状態もできると思うし、リーダー型の状態もできると思うんですよ。
うん、
で僕もさっきもなんだ、例えば商品の作り方も僕は2つとも使ってるよって言ったんですけど、
はい、
僕も実際自分のビジネスではそのボス型リーダー型両方使ってるんですね、
はい、
例えばもう本当にメルマガ教えますとかだったらボス型ですし、
うん、
だけど結構新しいことにチャレンジするってことで、あの新しいことにチャレンジしてその自分の生徒さんたちに背中見せるってことは常にやっぱ意識してるんですよ、
はい、
だからまあ両方ハイブリッドっていうパターンもあると思うんですよね。
うんうん、
はい、で藤本さんの場合はやっぱりもう本当に特に売り方として、まあ、売り方っていうか藤本さんの見せ方として、
はい、
まあ、童貞だったりとか、
はい、
うつ病だったりとかそういうマイナスからこう上がっていく姿っていうのを、うん、最初からあの見せてる人だと思うので、
はい、
特に面白いと思うんですよ、藤本さんが這い上がる姿っていうのは。
そうですね、まあちょっとキャラ立ってますよね、
はい、すごい夢が見れるっていうんですかね。
はい、
僕が鬱で童貞だったら、
はい、
藤本さんが同じ鬱で童貞なのに、
はい、
あのなんていうかな、その超すごいことに向かって進んでいってたら、
はい、
なんかなんだろう、恋愛王に俺はなるじゃないですけど、
はい、
わかんないですけど、
はい、
わかんないです、本気でその人進んでるって思ったらめちゃめちゃ感銘受けると思うんですよ、
はい、
だから特に藤本さんのキャラも相まって絶対その感じの方がいいと思ったんで、
はい、
だからそれこそ、まあ、藤本さんが僕のコンサル受けたいって
うん、
ふうに言ってくれた時に、
はい、
ああだったら藤本さんの場合だったらその、まあ、無理にね、あの無理やり商品を作るっていうよりも、
はい、
もうその童貞でうつ病で金もない藤本さんが、
はい、
あの本当に月収100万とか1000万とか、
うん、
そういうところを目指してもう絶対に達成するって逃げ道もみんなに公表して逃げる道も立って、
はい、
あのもうやらざるを得ない状況で必死こいてる姿っていうのをコンテンツ化するっていうのはすごい面白いだろうなと思ったんですよね、
はい、
なんであの時そのブレインダンプじゃなくてという話をさせてもらった感じなんですよ、
はい
はい、
そう意図があったんですね。
そうですね、だから本当に藤本さんのキャラを知ってたから、
はい、
あのすぐ言えたっていうのもあると思うんですけど、
はい、
もうやっぱりなんていうのかな、自分から商品出ない人は出ないだろうと。
出ないですね、
はい、でそれは別に悪いことじゃないと思うんですよね、
はい、
で僕も最初起業するってなった時に、ま、起業したいって思いしかなかったんですね、
はい、
何もなかったんですよ
何も
なくて、だけど、まあ、最初はブログで稼ぐ方法っていうのを勉強して、
はい、
でそれでブログで稼ぎながら、まあ、ブログ実績出た時にそうやって自分でも情報発信して、
はい、
で今ではこう、まあ、ブログだけじゃなくてあのいろんなことやるようになりましたけど、
うん、
まあ、最初は僕も何もなかったんですね、
はい、
そうやってなんか作って、
うん、
まあ、作る姿をマネタイズするかは人によります、
はい、
だから藤本さんとかはその作る姿をコンテンツにしようとしてるわけですね。
そうですね。
それするかしないかは人によると思うんですけど、
うん、
まあ、何かその稼ぎやすいジャンルで、
うん、
実績を出すってことがまず先決だと思うんですよ、
うん、
もうクレイジーだなと思われるぐらいの何か実績を稼ぎやすいジャンルで出す、
うん、
でそれができたらまあ、一応、まあ、ボス型の、ビジネスはできると思うんですけど、
うん、
それができたら本当にいろいろやれるようになると思うんですよね。
はい、
はい、だから、まあ、逆に言うと藤本さんみたいにまあ、デメリットなのかなんか分かんないですけど、
はい、
自分がめちゃめちゃ頑張る姿っていうのをやって売ったのに、例えば藤本さんが頑張んないとかなっちゃうと、もうそれ、はい、詐欺なんですよ。
そうです、はい。その時はもう切腹しかないですけど。
はい。だからそれはちょっと、ある意味リスキーでもあるんで、
はい、
それは本当に気をつけなければいけないと思います。
はい。
はい。だから、そうですね、自分の商品見つけるってことをパッとまとめると、
はい。
まずは、お金になりやすいジャンル、お金になりやすいジャンルの話もすると、
はい。
ハームの法則っていうのがあるんですけど、
はい。
ハームの法則わかりますかね？
まあ、4つあって、
はい、
まあ、ヘルスとか、
はい、
その人間の割と欲求とかに近いところですよね。
はいはいはいはい。そうですね。ヘルスが健康。
はい。
で、A がアンビション。
はい。
ハームなんで、HARM なんですけど、
はい、
ヘルスが健康で、A がアンビション。だからなんだろう、こう、出世したいとか、
はい。
なんか、将来キャリアを上げたいとか、
はい、
なんかそういった夢とか願望みたいなところですね、
はい、
まあ、起業したいもそうかもしれないし、
うん、
であとはリレーションの R なんですけど、これはまあ恋愛とか人間関係とかそういうことですね、人と関わる上での悩みだったりとか、
うん、
で M がマネーです、
マネー、
お金に関すること、これらに当てはまるのが、まあ、結構ネットではお金にしやすいとか、
はい、
まあ、ネットじゃなくてもそうなんですけど、
うん、
なんですかね、特に個人で起業する場合とかはこのジャンルに当てはまってるようなことをやるとお金にしやすいっていうふうに言われていて、
はい、
例えば何かな、まあ、すごくなんだろう、あやとりが得意とかね、
はい、
だったら、まあ、YouTube で話題になるかもしれないですけど、
はい、
なかなかお金にするイメージって湧かないと思う。
あやとりで億万長者はなかなか、
なかなかないじゃないですか。
うん、ないですね、
はい、確率としてはすごい低いと思うんですよね、
はい、
だけどなんかなんていうのかな、もし恋愛とか、
はい、
ビジネスとか、
うん、
そういうところですごく自分得意っていうふうに言えるんであれば、
うん、
それはなかなかお金にしやすいと思うんですよね、
はい、
だからどこに入っていくかってこともすごく重要で、
うん、
まあ、ジャンル、まあ、市場規模とか、いろいろ見るところあると思うんですけど、そういった多くの人が求めていて、
はい、
でその人たちが実際にお金をすごく落とすようなジャンルっていうんですかね、
はい、
例えばなんだろうな、なんか、まあ、脱毛とかも結構お金落とすと思うんですよ。
ああ、そうですね。
ね、その毛深いっていう悩みを克服したいから、そのためだったら、はい、まあ、脱毛多分30万ぐらいするのかな。
そうですね、結構高いですよね。
結構割としますよね、
はい、
それをお金を出してもでもしたいと思ってるってことは、
うん、
高単価取れるわけですね。
そうですね、
はい、逆になんだろうな、何があるかな、そのちょっとしか落とさないってジャンル何ありますかね。
そうですね。それこそさっきのあやとりとかですかね。
あやとりをお金出すイメージがわかんないですよね。
あやとりを教えますとか。
はいはいはい。そうですね。そしたら、はい、あんまりお金落とすイメージはないですよね。
そうです。あやとり教えてもらうのに30万は払わないですね。
そうですね。
はい、
で、なんか個人で起業するんだったら、僕はやっぱり高単価のものが扱えるようにならないとなかなか稼げないと思っていて。
はい。
やっぱり、例えば、まあ、あやとりだとあれですけど、なんか、多分ガリガリ君、売ろうとした時に、
はい、うん、
まあ、赤城乳業って会社なんですけど、
はい、
結構売り上げすごいあるんですよ、
はい、
ちょっと何億かとか忘れちゃいましたけど、
はい、
でもあれってやっぱり全国展開していて、
うん、
どこのコンビニとかにも売ってるわけじゃないですか。
売ってますね。
だからたくさん数が売れるから安くても利益が取れるんですよ、
うん、うんうん、
それはスケールメリットって言うんですけど、
はい、
でも個人でビジネスをするってなった時に、そのなんていうか、数売りってすごい大変なんですよね、
はい、
なかなか例えばアマゾンプライムって安いじゃないですか。
安いですね。
年間で4000円ぐらいですかね。
はい、
はい、でも使う人が死ぬほどいるから、
はい、
それでも別にビジネスになるわけですよ、
うん、
だけど僕が同じことをやった時に、
うん、
アマゾンと同じやつをやったとしても、
うん、
まあ、アマゾンと同じでそもそもできないですけどね、
はい、
できないですけど、ああそうだ、この話があったな。例えばホリエモンのメルマガ、
はい、
これ800円なんですよ、月
800円。
はい、でも僕その当時ホリエモンのメルマガをすごく読んでて、
うん、
で、あ、僕も有料メルマガとかやりたいなと思って、
うん、
一回やったことがあったんですけど、
はい、
こうホリエモンで800円なのにホリエモンより高い値段つけらんないなって思ったんですよ、その時。
うんうん、
なんか普通のこと言ってる感じがしません？
そうですね、しますね。
するじゃないですか。
まあ、有名人よりは高くできないよなっていう。
ホリエモンより価値のあることってちょっと言える自信がないなと思って、
はい、
ホリエモンのメルマガよりちょっと高い値段でちょっと設定できんなと思って500円にしてたんですけど、
はい、
全然儲からないわけですよ。
儲からない。
当然ですけど、
はい、
ホリエモンのメルマガって登録者がやばいんですよね。
はい、
何万人か忘れましたけど、
うん、
やばいいるんで800円でも、まあ、成り立つわけですよ。
はい、
僕の場合はまあ、メルマガ読者さんもちろんいますけど、
うん、
ホリエモンと比べたらやっぱりビビったるもんなわけですね。
そうですよね。
はい。って考えたときに、ホリエモンより安い値段でやったら絶対儲からないんですよ。
はい。
という意味で、特にサポートできる人間っていうのが、現実的に決まっちゃってる部分もあると思うんですよね。
はい。
メルマガとかだったら、メルマガ読者をめっちゃ増やせばいいと思うんですけど、
うん、
例えば、コンサルとか、
はい、
サポートしますよってなったときに、
うん、
1000人とか2000人とか見れるわけないじゃないですか。1万人とか
自分の時間を使う、
そうそうそうそう、ね、労力かかるし、
はい、
ってなった時に限界があるんで、
はい、
やっぱり売り上げを出そうと思ったら1000万の売り上げを出そうと思ったら、
うん、
100万円のコンサルだったら10人でいいわけだし、
そうですね、
10万円のコンサルだったら100人いるわけですよね、
はい、
1万円のコンサルだったら1000人いるわけですよ、
はい、
現実的に1000人コンサルするとか無理でしょ、
無理ですね、
って思うわけですね、
はい、
はい、で100人とかもかなりきついと思うし、
うん、
でも10人だったら、10人でいいんだったら、
うん、
それで十分売り上げが立って、かつその10人にしっかりサポートできるんですよ。
うん、
だから、こうやって、まあ、個人でビジネスするってなった時に、
うん、
もちろんなんか、ノートを売るとかね、
はい、
商材売るとかだったら、別に、人数関係、まあ、サポートしないんであれば、
はい、
まあ、バーっていっぱい数売ってもいいと思うんですけど、
うん、
まあ、基本的には、まあ、個人でビジネスするときは、まあ、数を安く売るっていう発想よりも、薄利多売よりも、
うん、
自分がブランドになるっていう意識が大事だと思うんです。
自分がブランド、
はい、
うん、
ブランドになる。だから吉野家じゃなくて、
はい、
センバキッチョになるみたいな、
うん、
グッチとかエルメスになるみたいな、
うん、
感じが大事なんですよ。ピコじゃなくてね、
はい、
なんかバッドボーイとかあったそれじゃなくて、まあ、グッチ、エルメス、プラダとかそういう風に自分がなるってイメージがすごく大事だと思うんですよね。
はい、
はい、数売り薄利多売で個人でビジネスするのはマジできついんで、
はい、
はい、だからそういう高単価が取れる、ジャンルとか、
うん、
高単価が取れる自分とか、
うん、
まあ、自分の価値っていうのを含めて、
うん、
でそういう風になっていくとかなりやりやすいんじゃないかなと思うわけですね、
うん、はい、
でだからそういうジャンルに入って何か突出した、実績を出して、
うん、
でそこから発信をするっていうパターンと、
はい、
そのジャンルについて、まあ、自分がそもそもものすごい頑張る姿をそもそもコンテンツにしちゃうっていうパターン、
はい、
でそこからまあ実績出たらまたそれをまあ教えるっていうか回ってもいいし、
うん、
ハイブリッドでもいいし、
はい、
いいと思うんですけど、そういうパターンにして、で、まあ、作りたいものがあったにしてもやっぱりマーケットのニーズを調査して、
はい、
で、みんなこういうところに困ってるんだ、じゃあこれを解決する商品を作ろうっていうふうにやると、
うん、
商品っていうのはできると思います、
うん、
まとまりましたかね。
大丈夫です。
大丈夫ですかね。
はい。
はい。
だいぶ復習になりました。
だいぶ復習になりました。
はい。
そうですね。そんな感じでやるといいんじゃないですかね。まあ、
うん、
だから特に、よくツイッターとかで見るのは、
はい、
ちょっとブランドの話にちょっと戻っちゃうんですけど、
はい、
無料の使い方が下手なんですよ。
はい。
無料でなんちゃらしますって言って、それ、
うん、
お客さんを取るためにやってると思うんですけど、
はい。
それがすごい下手な人が多くて、
はい。
で、無料の使い方っていうのは、すごく実はデリケートなんですね。
はい。
この話もしたことあると思うんですけど、
うん、
その無料の使い方を間違えるとブランド価値がなくなるんですよ。
ブランドの価値がなくなる、
はい、自分っていうブランドが消えます。
消える、
はい、なぜかっていうと0円の人だと思われちゃうからなんですよ。
あー、0円の人、
はい、吉野家行くときに、
はい、
400円500円ぐらいの感覚で行くじゃないですか。
行きます
ですよね。でも1万円ですって言われたら、え、買いませんけどってなりません？
なりません。
食わねえよってなるじゃないですか。っていう感じで、なんかもう、まあ、例えばあなた、藤本さんがもう500円の人って思われてたら、500円以上だと高って思うわけですね。
はい、ああ、なるほど。
はい。だ例えばでも、フェラーリが700万とかだったら安って思いません？
安いですね。
はい。だからそれはもうフェラーリがそういう価値の高いものとか、
うん、
2000万ぐらいは、2000万、3000万するよっていうようなふうに思われてるから、まあ、それより下回った時に安って思われるわけです。
うん、吉野家の牛丼よりははるかに高い値段ですけどね。
そうですね、
700万って。
そうですね。だから、なんていうのかな、金額の数字の大きさじゃなくて、
はい、
価値をどう見てるかってことがすごい大事なんで。
あー、なるほど。
そう、だからすっごい価値のある人が、
うん、
ちょっと限定企画で今だけ無料でちょっとだけサービスが受けれるよっていうふうに思われてたら、ブランド価値は下がらないんですけど、
うんうん、
無料でバンバンやってて、まあ、後から有料でズボーンってやったら、なんか、詐欺だ、詐欺商材売ってるとか言われるわけです。
ああ、なるほど。そこで自分の価値が消えちゃってるんですね。は
い、自分の価値、ブランド価値がないのに高いものを売ると、
うん、
これ高すぎるって叩かれるわけですよ。
ああ、なるほど。
まあ、あとは、まあ、知らない外野が、あの、クレーマーが反応してるのかもしれないですけど、
はい。
基本的にはそういうことなんですね。
うん、
自分の価値を高めて高めて、まあ、特別に無料で、今だけちょっとやりますっていうんじゃなくて、
はい、
無料でやります無料でやりますってやるともう無料の人になってしまうと、
うん、
それで高単価取れないんですよ。
ああ、もう一回染みついたそのイメージっていうのは取れないですもんね。
なかなかきついですね、払拭するのは、うん、だしそもそもその理論を多分理解してないので。
ああ、なるほど。
そうやっちゃってる人は、
うん、
だからなんか有料講座案内した時にいやいいですって言われるんですよ。
うん、それはもう元からの価値の基準っていうのが低いから、それ以上の値段は出せないよっていうところなんですね。
は
い、
それはもうなんか、まあ、お客さんに対してそれあんだけ無料でやってやったのにと、
うん、
怒ってる人もいるんですけど、
はい、
自分で価値を下げちゃってる部分が大いにあるってことなんですね。
あ、自分に原因があったんですね。
自分に原因がある可能性は大いにあります。そうですね。だからこう自分の価値をこういかに高く感じさせるか、
うん、
見せられるかっていうことなんですよ。特にまあ、これちょっとあんまり話すと長くなっちゃうんでそんな話さないですけど、はい、藤本さんとかの場合は、
うん、
こうなんていうんですかね、ブランド価値を高める要素の一つに、
はい、
背景の歴史を感じるっていうのが一個あるんですよ。
はい、
例えばなんか、こういうなんか一個なんかブランドあるかな、まあ、ちょっとパッと出てこないですけど、
はい、
なんかブランドが一個あって、
うん、
そのブランドはこういう歴史をたどってきて今のブランドがあるんですっていうその背景を知ったら、
はい、
価値高く感じるっていう心理があって、
うん、
例えばアップルとか、
はい、
アップルとかってなんかスティーブ・ジョブズがなんか大学で授業取らなきゃいけないやつ取らずに、
うん、
なんか好きな自分が興味あるやつをめっちゃ受けて、
うん、
でその結果マックの綺麗なフォントが生まれたんですよっていう話だったりとか、
はい、
もしくはなんかジョブズが自分で作ったアップルをクビにされて、
うん、
でそこでピクサーを立ち上げてそこで成功させてアップルに戻ってきてそこも成功させてみたいなストーリーとか、
はい、
みんな好きなんですよね、
うん、
でそういうことを知っていてアップル信者になってるんですよ。
うんうん、
でそういうなんか背景のストーリーっていうのが価値を高めるのに一つ大いにあってですね、
はい、
で藤本さんの場合って、
うん、
その這い上がるにあたって、
はい、
背景のストーリーめちゃめちゃあるわけじゃないですか。
そうですね、色々とダークの部分とかありますよね。
そうそうそうそう、はい、だから今回のその這い上がり企画みたいのって、
はい、
藤本さん本当に適任だと思うんですよね。
うん、
その背景のこれまでのね、
はい、
いろんなね、なんか自殺未遂だのね、
はい、
ま
あ、いじめだとか。
いじめだとかね。
うん。
鬱だとかね。
はい。
童貞だとかね。
はい。
なんか、いきなり女の子に、なんか、やるかやらないか選べみたいなこと言ったりとかね。
ああ、そんな、まあ、ね、いろいろとおかしいこともありましたね。
そんな、なんか、まあ、その、やるかやらないか選べばあれですけど、
はい。
そんな状況がある中で、
うん。
例えば今だったら、その、鬱の薬の弾薬もうまくいって、
はい。
で、出版社でトークイベントとかするようになったわけじゃないですか。
はい。
それってやっぱすごいことだと思うんですよ。
うん、
で、そうなった時にやっぱり藤本さんの過去を知って、
うん、
今こうなってるっていうのを聞くと、それに共感する人たちっていうのは、藤本さんすごいなと。
はい。
やっぱ思うわけですね。
うん、
背景の歴史を感じてるんですよ、それは。
うん、
でそれが一応藤本さんのこうブランド価値になる部分なんで、
はい、
ここで、まあ今、そのね、マイナスの状態からこう上がってきて、だけど、
うん、
まあ実際、社長としてはまだまだ、売り上げ立ってなくて、困ってたわけじゃないですか。
うん、いや、めちゃめちゃ困ってましたね。
めちゃめちゃ困ってたわけじゃない。歯磨き粉を買えないっつって。
はい、もう、ね、1ヶ月ぐらいね、なしで磨いてましたけど。
で、ね、買ってあげましたけどね。っていうのがあって、まあ、それがさらに今度実績が出て、
はい。
ジモンさんが本当になんか、こう、こんな状態から、ここまで成功したんだっていう風になると、
はい、
藤本さんのブランド価値っていうのはめちゃめちゃ上がると思うんで、
うん、
ぜひですねこの企画成功させて、
はい、
で、まあ、もしねこれに参加者が十分に入ってきてくれたとしても、
うん、
浮かれないで、
はい、
本当に気を抜かずに頑張ってほしいですね。
はい、もう1ミリも 気は抜かないようにしたいと思います。
これで頑張りますってやんなかったら、マジでもう終わりだと思ってください。
はい、もうその時はもう、はい、樹海でも行きます。はい。
もうね、信用がね、なくなっちゃいますからね。
もう本当にここが瀬戸際というか、はい、もう崖っぷちっていう認識なので。
まあでもここで逆に成果が出せたら、
はい、
本当にもうその時は大成功が待ってると思うんで。
はい。
はい。
頑張りたいと思います。
はい。というわけで、ちょっと商品の作り方からは、まあ、外れた部分もありましたが。
そうですね。
まあ、作り方分かっていただけたら嬉しいなと。
はい。
はい。思います。で、ぜひ、フジモンさんの、這い上がり企画をですね、応援していただけたら、いけたらなと。
はい。
いただけたら嬉しいなと思います。僕は、がっつり中に入って、フジモンさん応援してますけども。
はい。本当にこう、はい、力強い、講師の方々と一緒に、この企画を成功させていきたいと、思いますので応援よろしくお願いします
ね。
はい、
みんなに歯磨き粉を配れるぐらいの、
はい、
大人になってください。
はい、もうそんなスーパーな男になりたいと思います。
はい、それではこんな感じで大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、ではありがとうございました。
はい、ありがとうございました。